今週も始まりましたビューティフルモーメント2021年新年第2回の放送となります。そしてこの番組は2020年の1月11日からスタートいたしまして、今週でほぼ1周年となります。この番組は多彩なゲストをお招きして、富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハロー社イローナさんです。
よろしくお願いします、
はい、お願いします。はい、もう1年あっという間でしたね。
はい、いや本当に記念すべき日でございます。嬉しいですね、なんか1年経って。
はい、なんか1年前はこんなにすごいことになるとは思っておらず普通のバラエティ番組なんだなと思って自分でやってたんですけども、もう毎回毎回ゲストの方、素晴らしい方出演していただきました、うんうん、勉強になっております。
はい、本当そうですね。
イローナさん、よろしくお願いします。今週も、
はい、よろしくお願いします。この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社とちおがお送りします。
はい、新年第2回の放送、そしてビューティフルモーメント1周年の記念すべき放送のゲストは、先週に引き続きまして参議院議員の柴田巧先生にお越しいただいております。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、柴田先生、お忙しい中本当にありがとうございます。
こちらこそまたよろしくお願いいたします。
は
い、
柴田先生は先週の放送の時にもお話しいただきましたけども、小学校の時から松村健三先生を尊敬されておられて、
はい、そうですね、
政治家を目指されて、この松村健三先生という方はですね、南砺市の福光の出身でですね、日中国交正常化に大変な尽力された大政治家なんですよ。で、文部大臣、農林大臣で、厚生大臣を経験されておられまして、松村健三先生というのは当時としては、その日中国交正常化とかそういう関係をこう修復しようというのはなかなか難しい時代だったと思うんですけども。
そうですね、おっしゃる通り、松村さんが日中国交回復に一生懸命取り組まれた時代っていうのは、日本と台湾が国交を結んでて、中国とは、はい、まあ、ある意味世界的にそういう傾向があったんですが、はい、まあ、松村さんは、まあ、北東アジアの平和と安定のためにやはり中国と相携えていく必要があるというずっと信念をお持ちで、日本の政治がほとんどこう中国とのパイプがない時から、はい、そうやってパイプ作りを、まあ、周恩来、はい、首相をはじめですね、積み重ねてこられて、はい、まあ、貿易もさることならまず記者を交換するというか、そうやってまずお互いの国のことがわからない時代ですから、はい、今たちが、
はい、
記者を相互に置いて、はい、お互いに置いて、今中国ではどういう政治なり経済なり文化なりどういう状況か、逆に中国から日本に記者を来ていただいて、日本の実情をこうお互いに知り合うとこからまずは始めようじゃないかということがスタートだったんです。それが、まあ、いわゆる LT 貿易って、まあ、貿易もして、はい、その後、まあ、いろんな紆余曲折がありましたが、はい、言語で言うと昭和47年ですね、はい、1972年に国交が回復するんですが、
はい、
まあ、そういう松村さんの、まあ、先見性に富んだ活動なり取り組みなりですね、これが、まあ、最終的に実を結ぶわけですけど、
はい、
そういう先見性を持つということ、それで信じたことをたとえ困難があっても貫き通すというか、
はい、
そこが私にとったら、まあ、その政治家として必要な要件でもあり、また人間としてもですね、生きていく上で非常に大事な部分だと思いましたので、
はい、
まあ、小さい時から松村さんのような人に政治家になりたいなという思いを、先週も申し上げたように小学校の、まあ、3年生4年生ぐらいには持ったということですね。
そうですか、親御さんとかおじい様とかやっぱり松村先生の偉業をやっぱり語っていただいて、
そうです ね、まあ、小さい時ですから、そんな難しい政治のことはわからないんですが、
はい、
まあ、父なり周りの皆さんがそれこそ神様のように松村さんことを語ってるのをそばで見聞きをして、こうおのずとそういう思いを持つようになっていったということでしょうかね、今から言うと。
そうですか、日中関係難しい時にですね、本で読んだんですけども、その中国側から日本の首相をこう批判する人も出てきたと。しかしその時に松村健三先生は、日本人の私の前で日本の首相を非難することは断じて許しませんと、はっきり言われたという文があって、すごくここ僕記憶に残っておりまして、敬意を持ちながらも 言うべきことは言わなければいけないという男らしさというか素晴らしい姿勢だなと思って13歳ぐらいの時に読んだんですよ。
はいはい、
であこうあるべきなんだなということをすごく感銘いたしました。
は
い、まあ、
その話は非常に有名な話で、はいはい、当時は佐藤内閣だったんですが、はい、佐藤さんと松村さんとは、まあ、正直いろいろ合わなかったんですけども、
はい、
党内では敵対関係にあったんですが、
はい、
まあ、しかし外に行くと嫌いとはいえ佐藤さんは一国の総理ですから、はい、日本人の政治家である国会議員である自分の前でその国の総理の悪口を言うことは聞くに堪えないというか、
はい、
それは私は受け付けませんよと、
はい、
で、そこが逆に中国の首脳を、
はい、
この人はなかなかのやはり政治家信頼できる政治家だという思いを、
はい、
まあ、逆に持たせることにもなるんですけど、
はい、
そこら辺のやっぱりけじめというか、
はい、
自分の感情とその個人としての立場と、
はい、
やっぱりしっかり分け峻別された人なんだなと、
はい、
まあ、そういう意味でもあるべき政治家の、まあ、資質というか要件を持たれた方だというふうに評価をしているんですけど、
は
い、
そうですよね。外交というものはすごく難しい分野というか政治の中で難しいところだと思うんですけれども、日本っていうのは日本だけで収まることじゃなくて世界で一つっていうことがやっぱり基本だと思いますので、柴田先生の著作の本やご活動を拝見しておりますと、やっぱりそのグローバルな感じがすごく感じられますけど、やっぱ先生自体はやっぱりそういうことを意識されて活動されておられる、
ね、まあ、やはりいい悪いは別に日本だけで生きていけない、ましてや現代においては世界中、まあ、とりわけ近隣諸国とのですね関係をどうより良いものにしていくかっていうのはまあ不可欠ですよね。お互いにもう引っ越しできませんからロシアも日本もね、こうどっかお互いに行くわけにもいけないし、まあ、韓半島北朝鮮も韓国もそうです、中国も、まあ、台湾もそうですけど、
はい、
やはり近いがゆえにこう憎しみあったり喧嘩したり、これはどこの国もみんなそうなんですけど、しかしそういったことも乗り越えて未来志向でいかにお互いにメリットがあるように、そして何よりも平和で安定してそんな状況を作るやっぱり努力を政治家なり外交官はすべきでしょうし、
はい、
まあ、そういう意味で先ほど松村さんのお話も出ましたけど、
はい、
まあ、政治や経済という難しい問題もさることが、まずベースとして文化とか、
はい、
まあ、スポーツとか青少年とか国と国との関係の基礎となるそういうものをベースを作っていくっていうのは非常に大事なことだと思いますので、
はい、
まあ、ロシアであれ韓国であれ中国であれ、やはりそういうことをきっかけにこう付き合いを一層深めていくというか、はい、お互いのことをお互いに知り合う、そういうやっぱりことをスタートにしていく必要が今もあるのかなと思いますね、
はいはい、私ども富山県射水市を世界に発信する会というものがですね、コンセプトとしてもともとその多文化共生とかグローバル、そして今いわゆるダイバーシティというものをすごくコンセプトに持っておりまして、世界とのこの隔たりをどんどんどんどんこう富山県射水市から発信しながら交流していってということがコンセプトにあります。そしてやっぱりこちらイローナさんが、翻訳家のイローナさんがその代表的な形でございまして、はい、先生の言われるようにやっぱりその文化交流、文化発信、いろんなものを民間からできればいいなと思っております。でそういう面でやっぱり、松村健三先生のその先見の姿、信念を持たれる姿というものを私どもすごく学ばなければいけないと思いますし、柴田先生の政治活動と人柄とをすごく学ばさせていただいております。イローナさんもやっぱりロシアっていうのはアジアとヨーロッパとの2つのこう文化圏なんですよね、
うん、はい、地理的に実はですねあまりそういうふうに考える人いないんですけども、半分以上アジアに所属してるんですよね、
うん、
まあ、だからって言って何かアジアのそういう意識っていうか感覚があるかって聞かれたらそれも難しいなと思うんですけども、まあ、ずっとこの何百年にわたってロシアってヨーロッパかアジアかいろんな哲学者とか有名人たちが議論し続けていますね。
そうですね。柴田先生もすごく意識重く置いておられると思うんですけども、中国の言葉に井戸を掘った人の恩を忘れないという言葉がありますね、うん、これは報恩の気持ちですよね。報恩感謝の気持ちだと思うんです。でその報恩の気持ちというものを忘れないで、これは日本人に向けることだけではなく世界の人にこう恩返しをしていかなければいけないなということを私もすごく思っておりまして、柴田先生の著作とかも読まさせていただきましても、やっぱり報恩 そして利他の精神とか、そういうことをすごく感じさせていただいております。まあ、先生はすごくそういうことを無意識に意識されているというか
、まあ、人は自分だけでは生きていけないものだと思ってますので、はいはい、今おっしゃったようなことをこれからも胸に刻んで、満60になりましたが、満60還暦はこれから新たな人生が始まるということでもあるので、 そんな思いをしっかり持ってですね、これからも一人間としても頑張っていきたいなと思いますね。
もう先生これからも大活躍を本当に念じております。心から。はい。先生は今年新年からもうお仕事びっちり入ってる感じなんですか？
新年会が少なくなりましたが、2日からもう新年会が始まって、はい、まあ、18日から通常国会が半年近く、まあ、5ヶ月ですかね、はい、ありますので、
はい、
まあ、今年はあの衆議院の解散総選挙も確実にある年なので、はい、このコロナ対策もそうでしょうけど、政局も大きく動く年になるのかなと予想はしてますが、
そうですね、
まあ、穏やかな1年になればいいなと願ってはいますけど。
そうですね、今年は選挙もあったりコロナ禍も大変で、ちょうど松村先生がおられたその戦後のこの大変革の時とよく似てるかもしれませんよね。
そうですね、まあ、前にもお話したようにパンデミックの後は世の中が大きく変わっていくので、まあ、ある意味最初の年に、まあ、オリンピックもね、
はい、
まあ、予定はされていますけど、まあ、いろんな意味でこのピンチからチャンスに変えていける、そんな年になればと、まあ、そうなるように我々も頑張っていきたいと思ってはいますが、はい、ぜひそういう一つの転機になる年、スタートになる年にしたいですね。
はい、私どももできることをできる限り、できる限り以上にさせていただきたいと思います。そして柴田匠先生の応援しておりますので、
ありがとうございます。
今週もありがとうございました。はい、というわけで番組のお時間迫ってまいりました。最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日は宇宙飛行士である向井千秋さんの言葉を紹介したいと思います。人生を変えるきっかけっていうものは日常茶飯事のいろいろなところに転がっていると思うんです。転がっているのに気づくか気づかないか、気づいた時に取るのか取らないかということで、まあ、先ほど柴田先生も言われたように転機になるような年できればいいなと思います。
はい、今週も名言学びました。来週もビューティフルモーメントお聞きください。 FM 富山ホームページにあるポッドキャストリンクからこの番組のアーカイブもお聞きできますので、ぜひチェックしてください。お忙しい中柴田先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
は
い、
今週のゲストは参議院議員の柴田匠先生でございました。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社とちおがお送りしました。
柴田先生ありがとうございました。
どうもこちらこそありがとうございました。
またぜひお越しくださいませ。
はい、よろしくお願いします。
はい、お相手は矢郷義明とい
ろんなでした。
それでは良い一日を。
パカパカ
パカパカパカ